YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日8月14日金曜日、第279回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつもの有天地は駒沢通りなどの三角ビル、ゴプロ1階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区界隈にて、ご聴取の皆さんはもちろんのこと、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご留置の皆さんもどうぞ最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。さてですね、オープニング恒例、今日は何の日ということで申し上げますなら、8月14日、まあまあ、言うに及ばず、お盆には違いないんですけどね、本日は特許の日ということらしくてね、1885年、明治19年、日本初の、特許、専売特許がですね、7月に施行されたということで、専売特許条例に基づくものらしいんですけどね、堀田瑞章、みずほの方に待つっていう字を書きましてね、そちらの錆止め塗料っていうんですかね、他7件が特許庁によって認められたといったようなことなんですけどね、まあ一口に特許といってもたくさんあるわけですが、そして私たちの世界では何といってもですね、それに値するものが音楽著作権ということになろうかと思われますけどね、各有私も別れた女房は店に来た日という曲でね、めでたく、まあ、2003年にクラウンレコードがデビューしたわけなんですけども、その頃はね、なんと申しましても団塊の世代の一斉年金受給による離婚率の急増ね、またそれに合わせるようにテレビであの離婚弁護士なんて番組があったりでね、これはひょっとしたらそんな番組の中とかね、あるいはまあ著名人のこう離婚のニュースのワイブショーとかあるじゃないですか、そういうのが流れるたんびには私の曲が使われたとしたら、もうこれは莫大な印税が入ってくるじゃないと、もうそれを当て込んでですね、もう正直ベンツやもうポルシェのカタログを真剣に取り寄せようかと、もう本当に思ったりしたんですが、今となってはそれもまた夢のまた夢というふうなことに終わってしまった、そんなやっぱりどこまでもお金にはご縁のない、そんないつものそのままことキーボードと、そしてこちらはですね、何と申しましてもご丁寧にね、初中お見舞いのおはがきをいただいたところによりますと、さて弊社では今年に入り3名の仲間を迎え入れましたので、まずは略儀ながら主治医を持ってご報告申し上げ、今後とも何卒どうぞよろしくお願いしますといった内容に加え、お得意のそれぞれのキャラクターのイメージデザイン画がね、そちらに描かれていたわけなんですけども、その中でもね、まあ、ご自身の頭にその携帯の電波を発信するねアンテナが立っているというのはですね、もうこれはもう皆さんご承知の通りでございまして、広く世に情報を発信していきたいんだというね、メッセージが込められているように伺っておりますけども、その他の方たちのですね、そのそれぞれのキャラクターに合ったデザインが、施されたにも気がついたわけなんですけども、新人のこれは渡来さんでしょうかね。
そうですね、
渡来さんに丸こう胸にですね、丸の中にその鳥の足のようなね、半角とピースデザイン、皆さんもよくご存知だと思うんですね、そちらのロゴマーク、
そうですね、
そして、小島さん、
うん、
これにはもうあの胸にやっぱりこう炎のファイヤーマーク、もうその辺までは分かるとしてですね、よく分からないのがあのもう一人その田村さん の、 あの腰につけられたあの浮き輪でしょうかあれがその意味不明にして気になって仕方ないのでですね、その辺をぜひこの後、まあ、その本編にてじっくりと伺わないではいられないといった、はい、そんな電脳系にして優秀なデザイナーでありますね、いつもは学園風第5週目の女性スーパーサブとしておなじみ、といえばこちら、
はい、後藤由紀です、どうも、
はい、そんな後藤さんと愉快にお送りしてまいります、うん、本日学大 F はまあまあお盆の放送だけに ね、まあ、まったりとお送りしていくわけですけども、
はい、
さあ後藤さん的にはですね、うん、とりあえずに、まあ、言っても2週間ぶりの、
ね、
お出かけには違いないんですけども、ね、はい、どんな印象だったでしょうか、ここまでのところ、ま
あ、とりあえずあれですよ、初中見舞いを出しましたが、
ご丁寧にありがとうございます、はい、
田村の腰についてたあの浮き輪は夏の 初中見舞い限定なので、あれは夏が過ぎると取れますから。
だからいいよ、それがどうも気になってね。だからその何ですか、あとのお二方はもうある程度意味が通じるじゃないですか。あ、この方はきっとなんかそういう半角だったりとかね、そういう
ラバ
のピースに熱い人なんだろうなとかね。
そうですね。
何が好き？
レゲエが。
レゲエを好きなのね。じゃあもうジャパニーズボブマレーみたいなノリで、そのラバのピースなのか。またそれはそれとして、でもう一人の方がなんかこうすごくガッツがあったりとか、
ね、
あのパッションに溢れた方なのかなっていうんで、うん、胸のファイヤーマークも分かるじゃないですか。
そうですね。
ところがこの渡辺さん、
田村は本当は胸にマークあるんですけど、浮き輪で隠れてるんですよ。
あの泳げなかったりとか、なんか水泳に熱心な方なのかなとか。
確かあんまり彼は泳げないはずですね。
あ、だから夏をイメージした、
はい、
あの
そうですそうです。
でまたでもそういうの浮き輪をつけないでいられないっていったようなキャラクターの方なんでしょうか。
そうですね、
なんとなくね、
まあ、ある意味ちょっとこの業界に初めて飛び込んできて溺れてるみたいなところありますからね。
胸のマークをフィーチャーされてる2人と比べると、まあ、この子は胸にマークじゃなくてもいいなみたいなね。
そうそうそうそう、この子はね。あれはちなみに今年の初中見舞いは新人の渡来がデザインしました。
あ、それやることはやるんだやっぱり、
はい、デザイナーですからね。
そうですか、はい、まあまあそんな社長さんからするとですね、それぞれ今のキャラクターをまあ把握しつつ、皆さんとまああの仲良くまたがっつりとお仕事しておいでだと思うんですけども、前回の放送でも大体うちはちょっと、その辺は的が当たってんのか外れてんのか分かりませんけど、逆にこの不景気の中右肩上がりと、
あ、そうですね、
いうふうなことを伺ったわけなんですけども、
外れてんじゃないかと思ってますけど、ね、
いやいやいや、それにしてもまあ結構な話には違いないと思うんですけども、
いやいやいや、
やはりその3人さんもそれに、ちゃんとこう付随するような形で。
そうですね、もうガシガシと入社以来バリバリ稼いでおりますよ。
頼もしいですな。だってやっぱりそれは固定金もあればまた歩合金みたいなこともあったりみたいなことなんでしょうか。
基本的には固定なんですけど、まあ、
内実的な話ですから。
まあでも固定なんですけど、どちらかというとその入社した時の実力よりもちょっと多めに設定してるんで、頑張って勉強しようねっていうような感じですね。
そうですよね。だって技術屋さんのお仕事っていうのは、まあ、あの弟子とね、私らの世界でもそうですし、落語の世界なんかも歌舞伎もそうだと思うんですけど、まあ、例えば師弟関係でいうと、もうお下車ただで教えていただけるだけでありがたいみたいな部分で ね、
そうですね。
もう前座さんなんかは給料なんかほとんどないぐらいで、500円だったりとか、そんな1000円だったりとかでね、やってるわけですから、そういった意味で言うと技術を磨かれるっていうだけでも大変な、
そうですね、まあ、もう日々勉強ですよ。
いうことですわね。
このお盆休みもね、300ページもある本持って帰って勉強しますって言った方がいいですからね、
はい、そうなんですよね。まあ、そんな中でも、もう即戦力だったりとか、
そうですね、
うん、まあ、そうでなかったりとか、
うん、まあ、そうでないことも
たくさん、そう、まあ、数はオールマイティというわけにいきますよね。新人には違いないわけですからね。
大体うち入社したら半年ぐらいで一人前になってますからね。なんか立派なもんですよ。
ああ、そうですか。でもね、逆にあのそこら辺はちょっと分かりませんけど、私の方は師匠の漫画家の何は金融との青木裕二先生も、一時漫画家になる前にその社食の会社のを経営して見えて、で彼がやっぱりね、嘆いておいでだったのは、あのせっかく腕前をよう育ててやったのに、そういうやつに限って抜けていくと。
そうですね、
そこら辺がちょっとかなわんねやとは言ってましたけど、確かに独立を喜ばないわけじゃないんだけど、ちょっともうちょっとあのなんとかならんやろうかとかね。
まあでも立派になって世に出てくれる分にはそれでいいんじゃないですかね。
まあそれが親心としてと、いうことなんですかね。なるほどなるほど。まあそんな小藤さんでございますけども、
はい、
お仕事以外にはどうなんですか。そういう、
そうですね、
まあ、レジャーだったりとか、プライベートのその何かね。
まあさしたる立派なレジャーはないんですけど、
う
ん、
ほうほう、
まあ、お盆なんでいいだろうということで、ちょっとしんみりした話ですけど、
ほうほう、
ちょうど一昨年の年末かな、お友達が亡くなりまして、うん、その墓参りに毎年このぐらいの時期になると言ってるんですけど、今年も宮城の方に行って
まして。宮城の方で、ああ、はい、宮城といえばゆかりが深いんですけども、
そうですよ、ね、
私のね、あの去年伺ったあ宮城の美味しいもの、ま、祭りでしたっけね、そちらでまあ これで歴代10代目ぐらいのパーソナリティになるんでしょうか、宮城のね、ありがとう蔵王ののんちゃんの、お骨折りであちらに伺ったわけなんですけども、
う
ん、そんなことで宮城とはなんとなくこうゆかりがあるんですよね。
そうですね、随分深いですよね。
でまたこちらにですね、リスナーの皆さんにはあのご丁寧にね、 古藤さんから、こちらは何でしょう、お土産をわざわざ、こういうところが社長さんはね、
ゆべしですよ、
やっぱり気が利いてるっていうか、もう大したもんなんですけども、これはゆべしっていうのは私だって聞いたことありますよ。
甘い食べ物ですけどね、だいぶ甘いんですけど、一応名物で、向こうの方では結構ごまが名物で出てくるもんで、ごまゆべし、
ははこれね、仙台、じゃあ仙台の方だけじゃなくて、宮城じゃなくて、なんだ、何宮城、岩手県、岩手の方にもあるでしょ。
あ、あります、あります、
うん、ね、
そうそうそうそう、
あー、くるみの甘いやつだ。
そうです、
お餅みたいになってないこれ。
そうです、もちもちしてますよ。
ですよね、
はい、そうなんですよ、
美味しいんだこれ、これね、私ね、岩手の方にいただいたことある。
お、
宮城でもあるんだ、特産で。
そうなんですよ、あります、作ってますね。
あ、はい、こんなご馳走いただいちゃっていいのかしら。私はほら雨風ですから、あの雨が例えば酒だと、風はまあこういう甘いもんということでね、うん、両刀使いでいただいちゃいますので、
なるほど、ぜひぜひ。
それでもう山城慎吾さんじゃないけどね、糖尿病にならないように気をつけたいと思いますけども、はい、ありがとうございま す,
それはあれです、地元で有名な道の駅、あら伊達な道の駅っていうすごいネーミングですね。
あら伊達な道の駅、
はい、
まあ、まあ、そこしゃれてますよ ね、その辺が伊達なだけにね、
伊達なだけにね、伊達藩なんでね、
まあ、こちらはだから今日もたまたまその去年の、そのイベントでお知り合いになった方からまた、偶然メール、メッセージを頂戴してたりとか、おそらくお盆休みで、普段聞いていただいてないような宮城のね、お仲間の方とか、うん、まあ、去年お世話になった皆さんにも聞いていただいたりなんかするとありがたいなというふうに思っておりますけどね、早速宮城県の、ね
ね、
お土産、ゆべしの宣伝させていただきましたので、
はい、
もしまたね、あとはあちらの方だと、乳麺でしたっけ、何でしたっけ、温麺。なんだっけ、
冷麺、
冷麺、ぴょんぴょん麺は岩手の方でしょ、
盛岡 ね、
うん、そうそうそう、じゃなくて下の方で、なんかね、
わんこそばじゃなくて、
うん、麺のね、なんかあるんですよ、あの柔らかい、それ乳麺とか温麺みたいなやつが、それも美味しかったしね、あと餃子屋さんも美味しかった、美味しくなりましたよ、名前ちょっとは、蜂蜜餃子、
どこだろう、
なんか八屋さんの餃子、あとね、プリンの美味しいお店とかもあったしね。
プリンは美味しいとこありますね。
あ、そうだ、やっぱり特産だったりするのかしら。
向こうはあの牛がいるんで。
牛が
ちょこちょこいるんで。
向こうは牛がいるんで。
牛馬ちょいちょいいるんで。
そうかそうか。それでやっぱりあのそのなんていうかな、現在的な製品が美味しいの で作った加工品も美味しいと。
そうですね。もう野菜とかもね、あとはやっぱりこうキノコ類ですね。私が行ってるところはこう常夜宿が山の中の方、鳴子温泉の近くなので。
はあ、なるほど。寒いところはキノコとか美味しいんですかね。あれ雪国前たけとかさ。
そうですね。
あの花さんがやってたようなね、あんなもやっぱあの辺でしょ。
舞茸もなんて言うんでしょう、そのあら伊達な道の駅ではこうパックがすごく大きいんですよね。今こう手でジェスチャーしてますけど、一抱えあるようなのが数百円で売ってるんですよ。
いいないいな、
すごいですよ。
あ、そう、まあまあ今年はちょっと冷夏でね、あの、うん、今日もちょっとまあ、なんでしょう、ちょっとこう曇ってるような陽気ではありますけども、
そうですね、
ちょっとあの天候的に不順な部分はあって、野菜のお値段が、お野菜がね高かったりとか聞いてますけど、これからでももう一夏過ぎれば、
うん、
秋となると、
そうですね、
味覚のシーズンで、そういうおいしい話がどんどんと、
うん、
いいことなんですね。
ですね、
その話どんどん盛り上がっていきたいですな。
バリバリ食べたいですね。
バリバリいただきたいですな。
お腹すいちゃいます
よ。本当ですね、まあまあそんな話がね、また放送中にいろいろとお話もできればと思いますし、またリスナーの皆さんもこれを聞かれたらね、こんな特産名産ありますよという形で学芸にまたお知らせいただければなというふうに思いますけどね、いずれにしましても本日はまあお盆放送でございまして、
はい、
ございますけどもね、まったりと、それにしてもまた楽しく明るく元気にお送りしてまいりたいと思います。そんなこんなで本日ぼちぼち始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
後藤由紀の
学大 FM。 やっぱりまあ少ないには違いないんですけども、一部人たちはね 意外とこうまあまあのんびりまったりした感じで、
そうですね、
あの
やっぱりお盆ですからお仕事もなくてまったりしてじゃないですか。
そうですよね、気分的にはまあ、ね、お休みには違いないと思うので、なんとなく普段と違ってもお買い物にしてもちょっとこうチャリで行くにしてもなんかこうふーらふーら、
そうですね、いつもよりゆっくりですよね、
すいすいみたいな、あ気分的にはそんな感じになりますか、
ね、そうですね、
あ正直もあれですね、やっぱりやってるところはちゃんとやってるもんで、お隣のやっぱりワインバーのマスター、今通ってまたいつものように挨拶していただきましたけども、やっぱりやってるんですか。
そうですね、今ちらっと見えましたね。
まあ、東京はでもね、本当に夜になったらこの不夜城っていうぐらいだし、もう四季折々のそういったあれもないぐらいですけども、でもまあこの状況だし、それぞれまあ様々なんでしょうかね。
そうですね、
うん、
まあ、お盆とお正月だけは星がよく見えるっていうのが東京ですからね。
ああそうかそうか、そういう意味では江戸っ子としてはね、
はい、
やっぱりちょっとこう落ち着いた感じのお盆っていうのはまた違った雰囲気ってのあるでしょうけどね。そういったことになると会社的にはお休みみたいなことなの。
一応社員の皆さんには休みを取っていただいた。
そうですか、まあ、そんな中ね、はい、まあ、これ社長はもう365日休みないと伺っておりますが、そんな中ね、はい、今日がお元気またお電話いただきましてありがたいんですけども、はい、なんと申しますけどね、こういう時の小藤さんと対応しておりますんですけど、
いやいや、
早速じゃあ番組的にはね、いつもの本日の書き込みメールの紹介から始めてまいりましょうか、
はい、
いただいておりますお世話様ですということでね、庶民文化研究家町田忍先生からいただいておりますね。
町田先生、
はい、先日はご苦労様でした、さて鶴の湯さんの件はすで、に把握済みです。戦闘ミキシーで告知されていました。戦闘ミキシーなんてあるんだね、
すごいです。
はい、15日は時間を見て行ってみます、いろいろ鶴の湯さんはお世話になっていますので、まずはお礼までと。これはもう何かと言いますと、ご存知、庶民文化研究家のね、町田忍先生には違いないんですけど、この前でだから、
はい、
穴澤さんとのこともあったんですけど、バイオリンの穴澤氏がほら、演奏されたじゃないですか、それで目黒商工祭りに、それも兼ねて体育館の方にいらしていただいた。
あら
で、あら町田先生だと思って、
あら、まあ、
でも早速お捕まえ申し上げて
お捕まえ申し上げてね
なんちゅう敬語と あれがよく分からないんですけども、学友に早速、トークしていただいて、
あら、まあ、
なんで、まあ、そんなことでお疲れ様でしたみたいなことだったんですけども、町田先生的にで、まあ、日頃ほらそうやってお世話になってますんで、私もできる限り何か情報をと思って、鶴の湯さんが何か15日に閉店されるということで、
は
い、学芸大学でもね、まあ、古くから営業して見える銭湯なんですけども、やっぱり、まあ、このご時世によってね、いろいろと難しいということで お締めになられるんでしょう。
なるほど。
で町田先生に、お伝えしたところが知ってましたね、
なるほど、
さすがに
おそらくミクシーの戦闘コミュニティに入られてるんですね。
でしょうね、町田先生っていうか、もう町田先生を中心に回ってるのかもしれませんけど、
むしろそうかもしれないですね、
はい、まあ、まあそんなことで、やはりも戦闘情報さすがだなっていうところでね、でもお世話になっているところなんで、お礼に閉店にあたってお伺いする予定にはなってますというふうなことらしいんですけどね、ご丁寧に向かってまたご返信いただくだけでもやっぱりありがたいなというふうに思いますけど ね、でもね、上に立つ人っていうかね、やっぱりちょっとそういう、なんていうのかな、やっぱりこう人にこう慕われたいとか、この人だと思われるような人はこういうまめまめしいね、
そうですね、
ことさんのそのこのお土産でもないですけど、
いや
私らはほとんどないですからね。
そうですか。
はい、もうそうなんですよ。あ、今なんかようやく届いたみたいですけども、はい、これは
素敵な宅急便が届いたので受け取ってみましょう。
じゃあサインをいただいて、
そうですね、せっかくなので受け取っちゃいますよ、
はい、あれをご苦労様でございます、ね、
ありがとうございます、すいません、なんか冷蔵で届きましたね、ありがとうございます、
はい、黒猫山本さんね、今宅急便届きました、暑い中ご苦労さんでございました、
はい、
ね、何でしょうそれは、また
何でしょうね、うん、これは食品って書いてありますよ、
食品って書いてありますか、
食品って書いてありますね、
今日届くといえば、
何でしょう、
今日届くといえば、確かに今日の第2週目特別にどっか届く方も
ね、
おいでだったりするんですよ。名前宛名じゃなくて差し出しに何になってます？
越後神様。
越後神様出ましたよ。
越後神様ですよ。
今日はしかし越後神様ちょっとあれですよ。
そうですね、
女性サブバーの方がお目当ての方じゃなかったりする。
ちょっとうっかりしちゃいましたかね。
かね、どうなんですかね。
私が開けていいもんでしょうか。
まあじゃあちょっと今、まあ、
何でしたら。伊藤様ですから。
開けちゃいましょうか。せっかくだしね。
せっかくです。冷蔵されてますから、はいはい、開けないと危ないですね。いけません、このまま放置すると大変なことになります。
ああそうかそうか、
なんかくるくると閉じてありますね、
はい、 まあでもね、私に宛てにいただいてね、それもいただいちゃうわけなんですけども、
まあ、希望伊藤様って書いてあるんで、
はい、
それは間違いないこと
を思
いますよ。まあ、
こちらの越後人さんはね、琴さんもよくご存知だと思うんですけども、越後出身のって言いますか、まあ、在住の方だけに越後人さんということには違いないんでしょうけども、いつもこうやってね、シンガーのんさん担当の日にはね、何かとこう送ってくださるんですよ。
そうですね、その熱心な様子はいつも拝見してますよ。
まあ本当にありがたいには違いないんですけどね。もうしかしなんか私なんかこんな気を使っていただかなくてもね。
いやいやいや、もうね、
いやどうしよう、だって
終わりましたけど、
琴さんこの前ハワイとか言ってたじゃないですか。ハワイ行きのチケットとかそれだったら困っちゃうんだけどな。
困っちゃうんだけど
な。でそれかい。
あら
何でしょうそれは。
これチョコですよ。
チョコなの？
サンマの形してますけどね。
え、チョコなの？
今が食べチョコって書いてあります。
あ、これいいな。焼きサンマ、私だからこれで、もう彼だったから言ってるアイスモナカを作りたいのよ。
そうですね、まあ、立派な焼きサンマのパッケージに入ってますよこのチョコ。
まあありがたいですね。
あ、
ま
あ、ありがたいことですね。
じゃあまあ本当にこれ、お返し。
あらそんな素早く。まあまあ後で。
越後人さんにはあれだけど。
いや、
いただいたものの
宛先が違う。
あ、そうか。じゃあ半分こしよう。
あ、じゃあ
せっかくだから、だって早くいただいちゃった方がいいでしょ。
学 F の冷蔵庫とかに保管しておいて。
まあだからちょっとそうしましょうか。いずれにしても、でもまあ写真も今押さえさせていただいたし、いずれにしても越後人さん本当お気遣いいただいてありがとうございます。そういえばメッセージいただいたんだわ。
あら、まあ、
後ほどじゃあご紹介させていただくとして ね、はい、はい、まあ、とりあえず今宅配が届きました。無事届きましたんで、越後人さん、お礼とともにですね、確認の意味で、今ご案内させていただきましたね。
はい、
はい、続きまして、
はい、マリーンズ総長春吉さんからイベント、うん、
タイトルイベント、
はい、私ね春吉さん風に読めないから普通に読みますよ。
全然問題ないですよその方がまあ間違いないでしょう。
すごい悩むんですけどね、はいはい、海枝さんのイベントは不参加です。目黒さんま祭りは参加しようと思ってます、
はい、
とのことで、
海枝さんのイベント不参加です。目黒さんま祭りは参加しようと思って。そうなんですよ、この後またご紹介しますけど、海枝万事はね、選挙の方でいろいろご案内いただくということで、まあそれそれを絡めてできればもう学芸的にはいっそのことを応援しちまえと、ということで、それはもう楓さんにかかわらず、それこそ前も放送でも申し上げたように、もう自民党さんでも共産党でも社民党でもどこでも応援に来てくれということになれば伺うわけですけどね。
オープンメディアですからね。
はい、もうそういった意味で言うと、他からそういうオファーとか発注はないだけに伺わないというだけには違いないんですけども、まあそれを含めて、せっかく集まるんだったら学芸文化祭みたいなことを予定してたりとか、まあその目黒さん祭りとかのイベントも控えていることとて、はい、なんか納涼会みたいなことで、ちょっと一杯飲めないかなみたいな思いもあってお声掛けさせていただいたんですけども、まあ春吉さん的にはちょっとそちらの当日は具合悪いと。
なるほど。
で、まあ目黒さん祭りの方もね、あ、目黒さん祭りの方は参加しようと思ってますということなんだね、だからもうそれはもうそれで十分でございますんで、はい、できればそのどうぞ、お気遣いなくね、目黒さん祭りの方へ、ご参加いただければなというふうに思います ね、琴さんは目黒さん祭りとかはどうしてらっしゃるの？
さま祭りはね、実は縁がないんですよまだ
あ、そうなの。
散々商工祭りとかやってるのに、さんま祭り
は縁がない。こだわりがあったりとか出ちゃいけないみたいな、こうオビットの部分があったりするんですか？
私もオープンメディアですから学F のように声がかかれば行くんですけど、
本当に
特にお誘いいただいてないので。
もっといらしてよ今年スケジュールが、手が
スケジュールが合えば、
じゃあ今からね、別にその無理にとは言わないけど、いや私何か制限があるのかなと思って。
全くないんですけどね。
そういうとこほら中小ね、なんていうの、目黒商工会さんとさんま祭りさんとは禁煙の中だったりとか敵対し合ってたりとか、なんかそういうのが、
どういう会とか、
ロミオ家とジュリエット家みたいな。
あ、ないんじゃないですかね。
だとしたらいらしが入るよ、
行きたいんですけど、まあ、去年は多分スケジュールが合わないとか。
あ、そうなのかな、
だと思うんですけど。
あ、確かに、ね、お祭りシーズンだから町田先生なんかもね、いつもご案内するんだけど、町内会の祭りと必ずバッテリーするんですよ。
かぶっちゃうんですよね。
うん、秋はやっぱりどうしてもイベントがいろいろ皆さん ね、
んですよね、
あるから。
私商工祭りなんかは1年前からスケジューリングしますから、
うん、あ、それはそうですわな。
そうなんですよ、
だってあなたは中心人物だから、それはしょうがないでしょ。
いやいやいやいや、
そうなんだ、まあ、もしよろしければ。
そうですね。
で、だってこの もう本当に今年で5回目ぐらいの参加になりますけど、ほとんどこれまでの放送でも学園女性サブパワーはもう勢ぞろいじゃないですかね、この日は。どういうわけだか皆さんやっぱり面白がって来てくださったりとか、やっぱりサンマの匂いに釣られてるのか。
そうでしょうね、
やっぱり人も出ますしね、三目黒サンマ祭りもさすがにやっぱり商工祭り、まあ、サンマ祭りっていうのは二大祭りじゃないですか、目黒の。だから皆さんちょっと今回またいろいろスケジュールの調整は終わりでしょうが、多分、まあ、出たいと言ってくださる方が多いんじゃないかと思いますん で、よかったら琴さんも本当に
ぜひぜひ、お姉さんですから、ね、いやいや、なんかもうサンマ祭りの頃ってちょうど商工祭りが終わって萌えかすみたいになってるんですよね。
そうかそうか、それはね、
いつもそこがね、
まあ、だからお顔出していただくだけでもあれなんで、ぜひぜひ、まあ、ゴミのないところで、ね、
はい、
頭に入れておいていただければありがたいなというふうに思いますし、また琴さんお目当ての
は
ワンフの方も
どうでしょう
ね、え、生ちょっとことを、
いやいや、
金曜日はほらなかなかウィークでだからね、あれだけど、やっぱり土日となれば、
いやー、そんな影響力はないですよ、もう。
いやー、
ひっそりと暮らしておりますから。
ブログの元ブログの女王は何をしてます
か。いやいや、ひっそりと暮らしてます
単純に若干目コアな、
あーもうだいぶコアな人が来たら面白いかな。
それは面白い、それはそれで面白いし、またそれはそれでちょっと困っちゃうみたいなところもないにしまう、ずっと前でガン見されながら放送するっていうのもね。
それはまあ頑張りますよ来てくれたら
頑張る。逆に頑張っちゃうと、
バリバリ頑張ります。
頑張りますと。あ、そうですか。まあ、その辺はリスナーの皆さんもね、どうぞご期待いただければなというふうに思いますし、
はい、
スケジュール的にうまくね調整が合えばありがたいなというふうに思う次第ですけど ね、
はい、
先ほどの楓さんのお話ではございませんけども、無題楓万里事務局さんね、つながりでいただいております。
はい、
楓万里出演式、日時8月18日火曜日19時から、場所、四ツ谷駅前ロータリースクワール麹町前、皆様お誘い合わせの上お出かけくださいと、すでにご案内しておりました出陣式の開始時刻がですね、以下の通り変更になりましたのでお知らせ申し上げます。日時8月18日火曜日18時30分から19時半と、先ほど申し上げたのは19時からと申し上げたんですけど、30分繰り上げになったわけですよね。で、場所は変わりないです。 JR 四ツ谷駅前、三三広場、スクワール麹町前、弁士が、鳩山由紀夫民主党代表、上田誠二さんと呼びするんですが、清く司と書いてね、埼玉県知事、皆さんよくご承知の、あとは蓮舫さんね、蓮舫参議院議員ほか、おいでになると、ご多忙の折とは存じますが、番書を送り合わせの上ご参集くださいと。
なるほど。
これ
時間が変わるっていうのは大変なことですね。
そうなんですよね。
気をつけないとうっかり真ん中から行くことになっちゃいますね。
まあまあそういうことになりますからね。それにしてもやっぱり、まあ盛り上がったイベントになるんじゃないかなというふうに思いますけど、これにだから合わせてやっぱりその皆さんご参加いただければ、まあ、学芸的にはほら、やっぱり楓氏つながりでね、集まって、でまたその後ちょっと打ち合わせして、で納涼会で一杯飲んでみたいなことで、わっと行きたかったんですけども、
学芸的にはそういう流れなんです、
行きたかったんですけどね。ちょっと今のところまだなんか皆さんなかなかその
お盆時間ですからね、
またそのお盆明けでね、ちょっと何かとスケジュールとか調整難しいのかもしれませんけども、今のところちょっとお集まりが悪いようなんでね、ぜひ皆さんね、よかったらそれこそ私どもの方からも晩酌を送り合わせの上、ご参集いただければなというふうに思っておりますのでね、メールの方を引き続きお待ちいたしておりますよ。
はい、
はい、続きまして、
新宿ジャム石塚昭彦さん、
うん、
突然ですが今日で43歳になりました、かっこ笑い、中年街道まっしぐらす。
2時43で中年街道まっしぐらって言ったら、私なんか屋上パフォーマンスの真っ最中の年ですよ。デビュー1年前ですからね、44で私デビューしたわけですから。
ああ、なるほど、まだまだやれるじゃないですか。
まだまだやれるところからな、これからですよ。
若い若い、
これ中年会談なんて言ってたらね、
ねえ、
はい、もうそれこそまあ、ぜひぜひ、石塚さん、新宿ジャムのライブハウスの店長さんですけどね、市野あゆみさんつながりで、ご紹介いただいた方なんですけど、この方は、ジャムの店長っていうだけじゃなくて、ご自身も、ミュージシャンですからね。
ああ、じゃあ、まだまだお若いですよ、もう一花、二花いけますよ。
もちろんおっしゃる通り、だってドラマーなんですけども、本当に自分たちでユニット組んでて、まだこれからメジャーデビューも、辞さないというぐらいの、
いいじゃないですか、
頑張っておいでなわけですから。
ね、期待して してます。
ちょっとまあ、てらいもあるんでしょうけどね、中年会談まっしぐらなんていうのはね。はい。まあ、いずれにしても、また、ぜひ頑張っていただきたいと思いますし、はい、また、お目にかかる機会が、近々にね、あれば、こちらとしてもありがたいと思っておりますね。はい、続きまして、そうそう、こちらでございますけども、暑い日が続きますね、皆さんお元気ですかという形でいただいておりますのが、先ほどご紹介しましたですね、宮城の昨年、うまいもの祭りね、ご一緒させていただきました。侍日本なのか日本なのかプロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さん、はい、地域を元気にするために、地域を世界に発信するために日々全国を奔走しています。先週からお知らせしていました新報道2001の放映が今週の16日日曜日、あさって
ですよね、
に決定しました、
はい、
地域の元気を作り出す、そんな思い満載の映像になっていると思います。ぜひご覧ください。放送日8月16日日曜日、フジテレビ朝7時半から8時55分放送の新報道2001によるものです。長尺じゃないですかね。
素晴らしいですね、
ですからこの方だって宮城でお目にかかったわけですけども、活動の場は岐阜ですからね。
あ、そうなんですね。
だから私愛知県っていうか、三重県出身なんですけど、愛知の方に、高校出て就職したことがありますんで、ほうほう、そんな話で、盛り上がったり盛り上がらなかったりには違いないんですけども
なるほど、
こんにちは。まあでもね、そんなことで宮城県でいろんなその美味しいものの、特産品が集まって、しのぎを削るみたいなイベントだったわけなんで、そういった方と お目にかかったりとかコラボレーションさせていただくっていうことは、こういう形でまたご案内できるっていうのはありがたいなと思いますし、ひょっとして今宮城で聞いてくださってるね、のんちゃんをはじめ、また、ありがとうママとかね、そのレッドソウルイーターズなんていうロックバンドがお会いだったりするんですけども、その方たちと、そんなことでなんか懐かしく去年思い起こしていただいたりとか、皆さん頑張ってるなっていうことで、ほらなんとなくそういうのにこう啓発されるみたいになるじゃないですか。
そうですね、
俺も頑張んなきゃみたいな、
ね
うん、だそんなことでこうお互いにそうい う, こうニュースをどんどんこう楽曲を通じてね、いいね、俺もこんなちょっとやってるとか、また今度やろうと思ってんなみたいなことでね、どんどんまたご情報をお寄せいただければなというふうに思ったりしておりますけど ね,
そ, うですね、
はい、そんなことで続いて、
はい、村井越後人さんから、
先ほどの越後人さんから、
はいはい、来ましたね、
はい、
16時時間指定で荷物をお送りしました。
来ましたよ。
出かけた先のサービスエリアで少し離れたところから棚を見て、頭の上にハテナが浮かんで、ハテナハテナとなり、思わず買ってしまいました。
やっとガテンがいた。
はい、作る人も作る人ですが、買う人もいるんですね。かっこ笑い。笑いのネタになれば幸いです。
あははは。
買う人もいるんですね。自分で買ってるじゃないですか。
大笑いのネタですよこれ。
ねえ、こりゃ確かに遠くから見たら、あれサンマみたいなことですよ。
いや、確かに言われてみると、ね、作る人も作るけど。
うん、
あの買う人も買うんだなと、
まあ、
ということはこれをこの大サンマを作る人もいれば、
はい、被る人もいると
なんかそれ取材に来るテレビとかいたりするからね、
まあ、見る人もいるし
撮る人もいるし、だって先ほどほら放送始まって、始まる前ですか、始まってからですか、はい、あの若いお嬢ちゃんと、
そうですね、青い髪の毛のロックなお姉さんが、
ロックのお姉さんが、
はい、
あの私のことを一生懸命説明しながら歩いててくれましたね。
連れの男性の方にね、
あの人
サンマを指さして、あの人は屋上でギターを弾く人よっていう説明をジェスチャーでしてました。
してましたね、
あの
手に指さしてね、
そう
だからやっぱりこのサンマはそういう意味で言うと、
作る人いれば被
る人もいるとということは、こういうサンマのチョコレートを作る人がいれば、は
い、買う人もいて食べる人もいると、
いるとい
やーいいですな、
よくできてますな世の中っていうのはな、しかしまあ、あれですよ、もうこれ、はい、チョコレートだからしばらく大丈夫か、でも
しばらく大丈夫でしょう、ね、チョコですから、
まあでも、
いや立派なサンマですよ、
立派な
もんす
な、これだって、またそういう、だってね、その、はい、コスト的な部分だって、これ、冷凍クールで送ってくるっていう ね,
そうですね、
それだけでも大変だったりするでしょうし、
ね、
いやもう私、いやらしい話ですよ、ね、送料だけでも大変なわけじゃないですか、
はい、
これでこれ、物でしょ、物って変な話ですけど、まあ、その手間もそうだし、はい、あの宅急便のそのね一枚書いてあれすることを思えばね、
そうですね、
あの越後人さんなんかちゃんとした社会人としては立派な方には違いないわけですから、
そうですよ、
契約書一枚書いてることを思えばいくらになるか分からないじゃないですか、いやらしい話、
本当にね、
それをこんな風にしていただくなんてね、 もうそれだけでも、もうありがたいなと、
立派な社会人の方がこのね、今が食べチョコって書いてある焼きさんまチョコをレジに運ぶ姿を思い浮かべてご覧なさい
だからそのウィットとかね、センス、ね、
いいことですよ。
なんかその辺のね、なんかこう感じのある人っていうのは僕は好きだな。
そうですね、
嬉しいな、ね、その辺をやっぱ忘れていただきたくないな、
うん、深みがありますよね
深みがあるよね、
ね、
なんかやっぱりその殺伐としたっていうかね、
うん、
こういうその世知辛い世の中にね、うん、こういうのはね、もうなんかやってくれるっていうのは嬉しいじゃないですか。
三畳そこらのサラリーマンじゃ買えませんからね、いろん
な意味
でね、
ルナお主みたいなところですよね、
うん、
はい、だから、まあ、その辺をね、だからその、だからちょっと話またフィードバックしますけど、僕は海田先生をなぜ応援したいかっていうのはね、うん、あの人のご自身の座右の銘が人生生きに感じなんですよ。
ああ、なるほど、
ね、要するに銭金じゃねえぞと、世の中、
ええ、
だからそんなこんなちっぽけなマイナーな放送局でも出てやろうかってやっぱ出てくださったという心意気に対して、私はその普段からね、その政党を超えて、またイデオロギーを超えてご支援申し上げたいなと、
うん、
なるほど、うん、だからそういう気持ちが嬉しいじゃないですか、
うん、
どうですか、
男はね、
うん、
いや男はかっこよくないとダメですよ。
そうそう、また女はだってまたそれからまた優しさの象徴だったりとか、ね、思いやりってことになるわけじゃないですか、
うん、
ね、小藤さんもこうやってほら、もう銭金じゃなくお盆のね、やっぱり
そうですな、
休んでればいいものをまたこれ出てきてくださったりとか、
そういえばそうですな、
でしょ、
ええ、
うん、それとかまあうちで仕事なり何なりもあるんだから、それを手を止めて、
ええ、
でまたお子さんのね、あのお世話とかもあるでしょうに、
ええ、
ひょっとして俺に気があったりするんじゃない、
それはない
自分で吹いちゃった
ここで堂々と宣言しとかないとダメですよ。この後なんかほら、あの名乗るほどのこともない方とかからも来てるから、私キーボーさんには気はない。
そうですね、失礼しました、うん、私もちょっと勢いでなんか言っと言ってみたらどうだろうみたいな、ちょ
っと言ってはみたものの、
ちょっとちょいすぎちゃいました、
ちょっとね、サンマが赤くなってますよ、
ありがとうございます、ね、まあお盆だしね、
そうお盆だから
いい、はい、まあまあそんなこんなでですね、
はい、
いずれにしましても越後神さん、
うん、
ありがとうございますということでございましたけど、まあそれだけどね、そのウィットとかセンスという部分ではね、うん、ジョージンさんも、いい意味そのリスナーとして学芸方向を裏切ってくださったりとか、
うん、
私もそうやってまたリスナーをいい意味で裏切らせていただくことによって、うん、まあ、サプライズだとかその、なんでしょうね、アクシデントみたいなものをそのウィットとセンスで楽しむという部分ではね、これまで数多くリスナーの方を裏切ったりとか裏切られたりみたいなことはありましたが、
うん、
今回はさすがにないと申し上げてよろしいんじゃないかなと思ってたといえば、
ほうほう、
こちらの書き込みのメール、
はい、何でしょう、
裏切られ、まあ、見事に裏切られました。今回はないだろう、さすがに。
本当ですか。
だって、まあ、一応先週告知はしたといえばしたけど、毎回放送聞いてるわけでもなかろうし、あのウェブの方でもあえてちょっとシークレット的に、あの ピンチにこと勇気を持ってくるぞみたいなことは歌ってませんから。
あ、なるほど、
今回はさすがにねえだろうと思ってありました。
何ですと、
こと勇気様、名乗るほどでもない男
第2週だよ今、
名乗るほどでもない男、130歳、職業マジンガー Z。
マジですか。
あのね、もう職業、すでに職業でも何でもなければもう人間じゃねえから、
すでにね、頭にパイルダウンしないと進めませんから前にね
見事に
大変ですよ、
いい意味を裏切っていただきましたんで、
ありがとうございます、
はい、
年齢も上がってね、
読まさせていただきます、
はい、お願いします。
年齢をどこまでいくつもりなんだろうね。
まあ私的には600ぐらいまでは進んでほしいかと
徐々にね、
出るたびに10グレッド上がってくれる、
まあまあ何億歳でも言っていただいたら結構ですけども、
期待してます。
はい、せっかくいただきましたので読ませていただきますよ、はい、週刊アスキー増刊号では、はい、自作パソコンの美人アドバイザー、
はい、
オフィスコトーのパソコンは得意のフィンガーテクニックで、自作理系電脳スーパーママドル、はい、コトーゆうきさん、2週間ぶりですね、
はい、2週間ぶりですよ、ありがとうございます。
ちゃんとほら日にちも抑えてるから、ね、
週末まで見てくれてるありがたいな、こんなパソコン自分で作る人しか見ないですから、この増刊号、
ね、
ありがたい、
さて超多忙の中やりくりして作った小藤さんの夏休みはどんなものか考えてみました。1番
しました、はい、
海水浴で娘と一緒に波と戯れる、
はい、
2番、海の家のトイレで花子さんを見かけた、
そりゃ怖い。
3番、超ハイレグでダイナマイトボディを披露したが無駄毛の手入れを忘れていた。3番ですよ。
またか またなのか
質問と答えがいつも一緒になってらっしゃるというですね、本日もハイテンションイケイケトークよろしくお願いします、はい、推進貴様と俺とは同期の桜に似た歌で金玉となんだ
あ
金玉と俺とは同期の桜失礼しました失礼しすぎだよ夏休みだから子供も聞いてるし
なぜかね渋谷のセンター街でずっとあの金太の大冒険って歌が流れてるんです
よやってましたか
ずっと流れてるんですよ
あの辺はちょっと放送コードとかももう制限なくなっちゃってるかね
だいぶギチギチですけど
ということはこれぐらい問題ないのかしら
このぐらいはまあいいのかなって最近だんだん寛容になってきましたよもうねこのね3択を楽しみにしてる私がいる
もうすでに楽しみにしちゃってる
今日はないだろうなって思ってただけに嬉しかった
どうですかこのクラス の, あのテンションといいましょうか
そうです、ね、
あの放送コード的にっていうか古藤由紀の中での、
ええ、
あもう許せちゃう
だんだん慣れてきたいやだって
こと言うとまた過激なの来るぞこれ
これなんかね、うん、前回私がこの辺はこういう感じにしてほしいなって言ったのが治ってきてたりとか
治ってきた反映されてんだ
告知事項が盛り込まれてたりとか、
うん、反映されたり
この細かい、ね、気の使いを
意外とメンタルな方だったりするんですかね、
見てますよね
ああそうですかねってことはまんざら頭もおバカじゃなかったりとか、う
ん、私この細かさ嫌いじゃない
嫌いじゃないだってよかったねただエロいエロいには違いない
欲望に忠実です
まあグロくないだけまだ好きっちゃ好きかもしれませんけどね、これだって怒られますってだって今日もう終戦明日終戦日ですよ、
はい、
終戦日の前の14日にですね貴様と俺とは同期の桜に引っ掛けて金玉って怒られるでどっか団体とかこれ外戦車で来ても俺知らんからね怖い怖い怒られるでこれ本当にもう気をつけていただきたいなというふうに思いますけどね
はい、
はい、名乗るほどのこともない男さんいつもいただいてますけどありがとうございます、はい、
いずれ
にしましてもねはい、そんなこんなで、続いてはあ最後になりますか
はいおはようございますということで、
はい、
シンガーのんさんから来てます
はいのんさん
はい本日は第2週目金曜日私の担当の日ではありますがライブ出演のためお休みさせていただきます
はい
キーボーさんに会えなくて寂しいです学大 FM 放送時間帯私はリハ中かな、
うん、
来月はまた元気に参加させていただきますので忘れないでくださいねそれでは暑いですが熱中症などお気をつけになって学大 FM を盛り上げてください、
うん、
明日インターネットから放送を聞きます
そうなんですよこれだからね、まあ、ありがたいには違いないんですけども、
はい、
まあまあ本当にこの文面だけを取り上げればね、
うん
リスナーの方へも私に対しても行き届いた、ご丁寧かつ 心温まるシンガーのんさんからの嬉しくもありがたいメッセージには違いないわけじゃないですか、
うん、はいありがたいです、
はい、しかし
ほう
ただ一つだけ
あれ、
言わせていただくとするとですね、
はい、
あのメッセージをいただいたのが、
ええ、
あの放送今日当日のですね、
はい、
始まるまあその6時間前だったりするとですね、
そりゃまたきちき
ちね、チムールさんお越しですけどお嬢ちゃん見せようとするね恥ずかしがってほら顔を覆っちゃって、その6時間前だったりするともう大抵はですね、あの前日の深夜12時ぐらいに。あの台本出来上がってちゃった人が
キーボーさん準備いいっすからね
もうそれはねプリントアウトまでされたりすることもありますんで、やっぱりちょっと時間的にちょっとまあなんとかならんかなみたいな、かといってほらもうこうやってせっかくいただいた以上はね、まるでご紹介しないっていうわけにもいかないじゃないですか、
うん、
だからまあ そこはもう残念なもんですから、うん、できましたらちょっともその辺をなんとなく、まあ、彼女も忙しいところライブ前でね頑張ってメッセージ送ってくださるには違いないと思うんですけども、
うん
まあ、その辺のところだけできましたら、まあ、じゃあご理解とご協力いただけたらなおなお
書き込みのメールの締め切りを決めるといいじゃないですか
あのねあの以前まではね、あの王さんっていう方がおいでで、ここによくいらしてくださった年配の方でおいでだったんですよ、
はい、
ご承知だと思うんですけど、
はい、
あの方がね例えばあの私がそれを歌ったので、前日の深夜12時にって言ったら、11時58分とかにダダダダダッと駆け込みようにして書いてくださったりしてた時期もあるんですけど、それから意外と王さんが書き込みとかあの今ちょっとあのいなくなってしまったので、なんとなくそのボーダーが今ボーダーレスになっちゃう、
だいぶボーダーレスですね。いつ読まれるかわからないけどとりあえず書いてるみたいな感じになって
きましたね。だからちょっとねその辺を今改めてもう一度申し上げて、じゃあ申し上げさせていただくと、できましたら書き込みメールは前日の12時ぐらいまでにお願いできるよ、ありがたいなと。
台本出来上がってってことを考えると、うん、まあ、前日の夜9時ぐらいが常識的な感じで、
まあ、ありがたいなと。だってそれは普通に のメジャー放送局でも大変。
いや、メジャー放送局はこれまたね、当日届いたりするわけですよ。
あ、そういう対応の枠はあると思うんですよ。
そうそうそうそう。
でも大まかには1週間前からですよ、大体。
まあね。
申し上げちゃなんですけどね。うん、まあ、しても学業的にはちょっとリアルタイムなあのオンエアっていうのをなかなかできる、対応できない放送メディアになっておりますんで、まあ、その辺をご理解、ご協力いただけたら、なおなおありがたいのかなと。
まあ、前日の日付を過ぎたら、その次の日の放送には乗らないかもしれないよと。
っていうふうにちょっとまあご理解いただけたらの、ね、ありがたいなと。
う
ん、
そうですね。
あとそれともう一件ですね、
ええ、
付随するというわけでもないですけど、
はあ、
これもまあ大変失礼には違いないですけども、はあ、これ正直のんさんだけに限らないんですよ。
は
あ、ってまずこれいただいた日頃、のんさんをご支援くださってるとか、
ま
あ、学園もご支援を合わせていただいてる、道賢人の越後人さんにも言えることです。
あら
彼からいただいたメッセージもですね、またノンさんほどではないんですが、ノンさんの場合は朝10時とか11時ですから。ただ越後人さんも同じくですね、朝 の早朝6時だったり。
あ、なるほど。
これは言ってしまえば同じような状況に陥るので、できればその、まあ、先ほどに該当するような形でいただけるとありがたいなと。
そうですね。
新潟のくくりで申し上げると、うん、新潟の人は確実で硬いには違いないんですけど、うん、ちょっとのんびりモードだったりとか、
うん、
なんかスローリーというか、まあ、まったりさんなのかなみたいな。そういう感じ。
学部的にはね、
まあ、学部的にはね、
学部的に、
はい、別にここ決して避難してるわけでもなんでもないんですけども、気をつけてはいただけるというか、そんなことでね、まあ、ありがたいなというふうに何度も申し上げるようでございますけどね、まあ、いずれにしてもノンさんね、ライブやイベントの方もう本当に気をつけて、大いに頑張っていただきたいと思いますし ね、次回はまあ元気で明るくご登場願えればさらにありがたいなというふうに思ってますけどね、もちろん越後神さんも重ねて河原のご支援のほどね、これお願いしたいなというふうに。
ぜひぜひ。素晴らしい。
だってこれリスナーになんでこんな気遣うのかと思う。こんな気遣ってる放送ないだろ
う。
だって
これはもうリスナーあっての放送局です
からね。まあ、それはもうどこの他局だってそうだと思いますけどね、はい、まあ、本当にリスナーにですね、ご、うん、もう出演者にまで行き届いた、うん、ね、これはもうそのうち林家三平になっちゃうんじゃないかと思わないでもないんだけど、
でもこうね、外に出しちゃうところがいいところですよね。
いやいや本当にそれがもう学芸風のね、ダイナミズムと言いましょうか、
裸んぼですよ、裸んぼ
ですから、もう ね、そういったところでね、まあ、どうぞそんなことで、学芸風的にはですね、はい、どんどんとこんな風にして続けていきたいなというふうに思ってるんですけども、
はい、
またそういった意味で言いますとね、他の、まあ、皆さんもですね、いろんな部分でとにかくご意見ご感想をお寄せいただくことで学芸風、それぞれに対応させていただきますんで、
はい、
基本やっぱり送っていただくと。
そうですね。
これがないともう喧嘩にもなりませんのでね、
はい、ぜひ送ってください。
ぜひぜひ他の皆さんもですね、はい、ちょっとここのところ、まあ、各案のメールの紹介もね、
うん、
身内のそういう、あれになっておりますので、
うん、
他の方たちからももう春樹さんからもね、チキンさんからもちょっと今のところ、なかなか身内からも少ないような状況になっておりますので、どうぞ頑張ってお願いしたいと思いますよ。
ぜひお願いします。
はい、それで最後になりますけども、
はい、
こちらはハガキで、あとね、
ハガキ
は封書をいただいてたりするんですけども、
はい、
こちらはですね、こんなハガキで、
とても細長いハガキが来
ました。細長いハガキ、版画のね、絵付きで、うん、畑中淳、漫画家生活35年ということでですね、タイトルも大混浴展。
まあ、
大人のタイトルですね、これも。
素敵です。
はい、オール新作です。多分って書いてあります。2009年9月3日木曜日から9月14日月曜日まで、時間的には朝の11時から夜の6時半までですね、うん、9月9日のみお休みになっておりますけども、
はい、
ギャラリー見る目という、見る目かぐ花なんていうね、ありますけど、見る目、東京都調布市札 2-32-8、電話番号042-488-2120、042-488-2120にて、版画、ペン画、水彩画を展示販売いたします。入場無料で、これは版画、そういうお高いものだけじゃなくて、もちろん、なんですか、お手軽な料金の、お手元に届きやすい価格設定のものも作品もありますし、畑中淳先生、ほら、マンダラヤの良太っていう漫画でね、一世を風靡されたわけですし、もちろん現役としてもこの前もリードコミックだったか、何でしたっけね、講談社とか、小学館とか、あの辺の最近にも、投稿って言いました。これ連載じゃなかったかな、短編だったけども、 読者の方たちに、ね、読んでいただける作品を、続けて書いて執筆しておいての方なんですけども、うんうん、こんな版が、
そうですね、私でも知ってますよ。あ、
ご存知でしたか。
はい、はい、もちろんです。
ですから、あの片中先生の実質のエッセイ本だったりとか、
ほうほう、
あのなんだろうな、普通にそのまあコミックみたいな、
ええ、
そんな、それもあれですよ、フランスで発売されたりするでしょ。
あ、そうなんですか。
そういうものも、作品も、まあ、1500円とか2000円とか、
ほうほうほう、
そんなものでお手軽なものもあったりしますので、
いい、
決してですね、あの、なんでしょう、堅苦しかったりとか、
ええ、
あと、なんでしょう、まあまあ、料金設定的にお高いものではなかったりするんで、
ほうほうほう、
もう、あの、無料っていうだけですからね、まあまあ、誰だけに、あの、うん、お越しになって見ていただくだけでもありがたいなと思いますよ、
うん、
場所的には京王線の調布駅から徒歩、
ね、
まあ、いくらもしないと思いますし、
うん、
ひょっとしたらですよ、
ええ、
まあ、もちろん畑中先生の作品をお目当てに行っていただきたいわけなんですけど、
ええ、
私このおそらく前回と同じところだと思うんですけど、写真を見せていただいたんですよ、そのこの画廊で、
ええ、
個展をやった時の写真を、
はい、
そこになんと、あの若いお嬢ちゃんまで群がってサインを求めてらっしゃるのが、あの写真が写ってるじゃないですか、
ええ、
でそれが、畑中先生、失礼ながら畑中先生じゃなくて、
ええ、
お友達の漫画家の先生に群がってらっしゃるんですよ。
あらまあ、
でもほら、お友達だけに、キャリアは先生も長いですから、35
です、ね、
周年ってことでしょ、これ、
ええ、
それのイベントなわけですから、そういうお友達の方も焼酎1本持ったりとか、ウイスキー1本持って、応援に駆けつけられるわけですよ。
なるほど。
その方がなんと、あれ、どう忘れちゃった、あれ、宮本礼二じゃなくて、なんだよ、本宮礼二じゃなくて、
松本礼二
先生。
え、本当ですか。
本当。
あらまあ。
松本零士先生があの例のキャップかぶって、
ええ、で、あの先生、本当いつもあの格好だから、遠くから見ても見つかるんですよね。
はい、
まあ、
であとね、ちょっと私、間違ったらごめんなさいけど、千葉哲也先生とか、あの辺もお越しになってたりとか、すごいラインナップですよ、
そうですよね、
ひょっとしたらそういうところに遭遇してね、
そうですね、
サインの一枚、こう色紙の一枚、ちょっとこう書いてもらったりとか、もしできたとしたらお宝ですよ。
そうですよ、だってもう、畑中先生の作品が載っていた、その今から20年ぐらい前の漫画の書き方みたいな本があって、
あれが書くからね、さっきのイラストレーターじゃないけどね、
あの頃やっぱりその
浮輪の絵描くからね、
そうです、そうです、いや浮輪の絵は描かったんですけど、あの千葉哲也先生なんかもその少女漫画描いた頃の絵から、
そうなのよ、
載ってたりして、やっぱり畑中先生もそこでこう登場するわけですよ。
ああそうか、
は
あ
は
あ
はあ、なので、はあはあ、私もよく存じ上げておりますよ。
あのデビュー前って言ったの赤塚不二夫先生なんかも、あの女の子の秘密抱っこちゃんとかね、
そうです、
ああいう女の子少女漫画描いたりするからね、
はい、
やっぱりそういうの見てらっしゃったわけだ。
そうですね、割とこうなんて言うんでしょう、その漫画道の時代、時はそうがあった頃ぐらいの漫画から割としっかり見ていると。
未だにあれですよ。だって手塚先生なんかでもリボンの騎士だとかね。
そうです、そうです。未だに私自分で小説とか書くときには、うん、手塚治虫先生の漫画の書き方っていう書籍があって、
おお、なんかバイブルみたいなのあんだ。
そうです、そうです。
マニュアル本みたいな。
そうです。
わお。
ストーリーの起承転結の付け方とか全部書いてあるんですよ。
おーおーお
ー、あれは素晴らしいですよ。何を書くときでもあれを見るべきです。
もうエチュードみたいなもんだ、バイブルであって。
そうです。
はあ、はい、そういうところからこと雪のそのなんていうかな、デザイン歴っていうのはスタートしてんだね。
はい。
まあ、そういった意味でも、まあ、そういうのを目の当たりにしていただくという部分で、その作家先生の作品をね、生でご覧になれるという部分でいうと、ぜひこちらのね、畑中淳先生、35年の大婚浴祭、大婚浴祭
という祭りである、
天
ですよ。
大婚浴祭やったら、逆にやたらって集まってた、
え、
お祭り行ったらまたですかみたいな、
みんなで飲んじゃうみたいな、
他にやってるかもしれない、終わった後にあるかどうか、それはまあ保証
は
ないでしょうけど。まあまあそんなこんなでね、はい、畑中淳先生なんかまたこの夏休みだけにあのお子さんの発表会とかね、そういったのも兼ねてなんとなくこうプラッとちょっとこう絵画展見てきたよみたいな、上野行ったりとかさ、はい、ね、寄生虫絵画行ったりとかいろいろあるじゃないですか。
そうですね、
うん、たまにはそのご家族連れで絵なんかご覧になるのも鑑賞されるのもよろしいんじゃないですか。
はい、
はい、そんなことだってね、今日格安のメールも、まあ、ずっぱし長くなってしまいましたけども、いろいろあっちに気配ったりこっちに気配ったりしながらの
あっちに行ったり、はい、こっちに行ったり、
ね、でございましたんで、ちょっとまあ、ね、はい、長くなってしまいましたけども、よかったらどうぞチラシだけでもお持ちになってください。ありがとうございますね。楽屋府どうぞ足を止めていただいてね、まあ、興味とか味を持っていただくリスナーの方も多いだったりするわけですけども、さあその中で楽屋席にはトークだけじゃなくて、
は
はい、音楽番組でございますね。音楽もおかけしていくわけですが、はい、本日何と申しましても、後藤さん担当日ということになれば、はい、こちらということでございますけども、
はい、やっぱりリップですよ。
はい、リップ、はい、どうなんでしょう、彼らの今のところ動向と言いますと、美穂さんのリードボーカルが抜けられて、
ね、美穂ちゃんがいなくなってしまったんですけれども、相変わらずボーカル募集中ということで、
なかなかね、
はい、腕を磨いて待ってます、ベースとギターが。
そうですか、はい、まあね、そういうのもある種充電期間として、いろんなことを考えたらするにもいい時期でしょ、決して焦ることないと思う。
そうですね、作詞、うん、作曲ももう自分たちでやる子たちなので、うん、まあ、今のうちにいい曲書き溜めといてくれるといいなと。
そうだね、これで自分たちにこう合ったボーカルの方で、やっぱそれはもうやっぱり、うん、なんだろう、この子と思う子ので、うん、やるのはいいんじゃないですか。
そうですね、
私も何だったらちょっとスカート履いて女装してオーディション受けに行こうなんて。
ずいぶん大きいのが来たな
ジャイアントママジャジンだからみたいな、はい、うちはちょっとどうでしょうみたいなまあまあ、でもぜひ頑張っていただきたいんですけど、
そうですね、
そんなリップさんで、これはまあ一応だからそういった意味で言うと、はい、リップさんの最後の作品になっちゃうわけですよね。
そうですね、美穂ちゃんのボーカルでは最後ですね、
まあ、そうですね、
は
い、美穂ちゃんのユニットとしてはね、はいはい、じゃ今日はそんなことで何をおかけしてまいりましょう、はい、
今年の2月に発売になったリップのアルバムドローイングから、うん、空色をお聴きください。
はい、聞いてみましょう。
会いたいよ、会いたいよ、伸ばした手届かずに、寂しいよ、寂しいよ、あの空が恋しくて。
はい、そんなわけでね、聴いていきました。元気のいい曲でね。はい、まあまあ、聴いていきましたよ。はい、チーム方がね、どんどん手振っていただいて、もう綺麗なお嬢さんからね、まあまあ、いろんな方からね、手振
って。何ですか何です
って。いやいやいやいや。
気づてならないな。
はいはいはいはい。まあまあ、老若男女ね、いろいろおいでですからね。
はい。
はいはいはい。まあまあ、そんなこんなでですね、まあ、楽譜的にはトークと音楽と、いろんな形で、またその社会ネタなんかもね、ね、芸能、社会、スポーツね、いろんな形で、情報をお届けしております番組でございますので、今日もですね、一通り今日の時事ネタ部分ではございますけども、はい、いろんなことをですね、社会的にはまた起こったりなんかしておりますので、ご紹介してまいりましょうか。はい、それと言いますのも、ちょっとここのところ天変地異じゃないですけどね、地震がもう3日続いてとか2日とか、
1日
とかね、そんなんですからね、そういった情報もまたお伝えしないではいられないといった部分で言いますと、東海道新幹線、停電し一時運転中止、地震で送電自動停止と、これまた新幹線もそうだけど、あれでしょ、今、高速なんかが
高速崩れちゃいましたからね、
大変でしょ、
はい、
だから今帰省中だからだけにね、まあ、そんな人たちも巻き込まれているわけですから、
そうですね、通りにくくなってますから
大変な話ですよね、
はい
はい、続きまして、国交省地元受注を誘導、高速工事で入札方法の変更指示、続きまして、民衆年金救済拡大へ、政権公約、市町村や郵便局と連携、また政治任用で、これ、あの人数に用いるですわね、国家戦略局に30人ほど民間人を常勤させると。ですから、まあ官僚以外とかね、政治家以外の人たちの、まあ、民間からの知恵だとか、そういった協力だとか支援を求めるということに違いないと思うんですよね。続きまして、芸能界薬物汚染、酒井容疑者の夫、覚醒剤4年ぐらい前に妻に勧めたと。
何でも喋りますね。
何でも進めちゃえばっていう話ですよ。
本当にね。
だからまあちょっともうこれは後にしましょうか。飲酒検問の警察車両、酔っ払いが運転、窃盗容疑で逮捕。窃盗容疑だけじゃなくて、これ無条件で飲酒運転がついてくるわけですけどね。続きまして、定額給付金、思ったより消費を刺激、地域独自策に効果ということがあったりとかね。まあ本当かどうかちょっとこの辺も、あのプロパガンダだったりしないかなと思ったりするんですけどね、まあまあ本当にそうだったらそうなんでしょう、ゴルフ何でもやっぱり選挙戦につなげとくっていう部分ではそうやって言っといた方がいいみたいなのあるじゃないですか。
それはね、
だから、ね、報道的にねこういうことにもねやっぱり左右されちゃいけないとか、なかなかやっぱりこう目をちゃんとこう刮目して耳をまたかっぴろげてですね、聞いておかないとダメかなと、こんにちはっていうところがあると思います、よかったらチラシなんかもお持ちになってくださいね。はい、ですね、そんなこんなで続きましては、
はい、
ゴルフ7人制ラグビー五輪候補に、
ね、
野球ソフト復活ならずと、まあ、だからゴルフとか新生ラグビーは五輪候補に、まあ、なりそうだけど野球ソフト復活はならなかったと、
はい、
どうぞお持ちになってくださいね。続きましてレスポールさん死去、エレキギターの原型作ると、これは私らミュージシャンとかねギター小僧にとってはもうね、
いや
大変な話題なんですよ、はい。続きまして、俳優の山城慎吾さん死去、白馬童子仁義なき戦いなど、
はい、
これはまた逆にあの私たちの世代、どうもありがとうございます。私たちの世代とかまたお芝居で、ね、まあその仁義なき戦い映画好きの方、白馬童子も映画だとかテレビとかもそうだったんじゃないかと思いますけどね、これもまた大変ちょっとまあ本当に不法といえば、不法中の不法じゃないでしょうか。
私たちにとってはちょめちょめの人ですね。
ちょめちょめの人でしたね、
はい、ちょめち
ょめの人です。もうそういった意味で言うとさっきのね名もなき、なんでしたっけ、130歳の方
なるほど、
名前も長いからもう言えんわこの暑さだし、まあ、彼なんかはもう本当にどっちかというとここら辺の流れを組んでる
ちょめちょめ的な
流儀とか流派の方
で、そういう流派の
方だったりするんじゃないかと思いますけども、まあ、それだけの影響力のあった方でしょう ね、
そうですね。
最後にこれもまたそのこの前の訃報続きではございますけども、はい、玲子ちゃんって言いますね、大原玲子さんですよね、その玲子ちゃんの声今もということで森光子さんのお別れの回と、まあ、これ、あの変な言い回しですけど、あの、ね、若くして大原玲子さん亡くなっちゃう方もいれば、それが悪いというわけじゃないですよ、結構なことなんですけども、森光子さんとかね、片や森重久弥さんとかご長命の方もおいでだから、
なんか次々見送っちゃってるってご本人がおっしゃっているようですからね。
それも辛いっちゃ辛いかもしれない ね、
ね、
ある意味ね、だって娘だとか、あのテレビとかでね共演してたシーンをねまざまざと思い浮かべたりしますよ、そこら辺は確かに辛いものあるでしょうな、よく言うのは一番の親不孝は親より先に死なれることって言いますからね、 あそういった意味で言うと、まあ、ちょっと本当に 心に痛むようなう、ねところでのお別れ会だったんではないかなというふうに思いますが、うん、さあ後藤さん的には気になったニュースをしていますが、
まああれですやはり最後には訃報が続いたんですけど、私最近気づいたんですけど、
はい、
なんかこう有名人の訃報が多いなって思ってたんです、
うん、
だけどよく考えたら
自分がそれとしな
きゃそうそうそう、あの自分が子供の頃には芸能人だって
思
っ覚えた人たちがだんだんそういう年齢になってきてるっていうこと
お兄さんお姉さんだったわけだから自分たちの年中には違いないですよね、
はい、っていうことなんだなって気がついて、で子供の頃もきっと偉大な方々がたくさん亡くなってたけどよく知らんかっただけだと
ということなんでしょうな、ええ、そういうことも、そういった意味で言うとあの大河内伝次郎さんだとか市川右太衛さんだとか、うん二宮、なんだっけ二宮金次郎じゃねえやあの萬屋錦之介さんだとか、はい、女優で言えばそれこそ田中絹代さんだとか、うん、ね、あの那須川静江さんだとか、
ええ、
あのいやまあ、いやいあのご存命の方もたくさんおいでだけども、
まあ、だからこう昔聞いた訃報なんかはね名前は知ってるけどよく思い入れがないと
ということなんです。だからその時代に生きてるってことは時代時代にそういったそれぞれの思い出のあるエンターテインメントの方だとか、うん、有名な女優俳優また歌手の方たちがおいでだったりするわけですし、まあ、申し訳じゃないんですけどもそういった意味で言うと例えば私たちよりちょっと年配の方たちで言うと私たちの世代で言うと、まあ、古藤さんは違うと思うけどもうちょっと下だからね、
う
ん、たのきん世代だと思うけども、
あそうですね、
私たちで言うとその秀樹五郎ひろみだったりとか、まあ、桃江あ、ま、政子純子だったりじゃないですか。
あなるほど、
という意味で言うともう一世代上になると、西郷輝彦船木和夫
御三家だ、
御三家、あの橋幸夫さんだったりするわけでしょ。さらに遡ると三橋美智也、ムッチーだの、ミッチーだの、あと春日八郎だとか
完全に思い入れがないところに行っちゃいます。
田畑芳雄さんとかもうおかっぱるっつって岡春夫さんなんていうのはもうアイドル中のアイドルだったと言いますかね。
もう分かんない、追いつかないです
ですわね、
30手前の私にはとてもついていけない、
はい、3人娘って言ったって元祖は美空ひばり、雪村いずみ、エリチエミですからね。
あ
これはまた今のあれで言ったら大変なことでしょ。
そうですね、
ジャニーズだって今それこそスマップとか言ってますけど、
ええ、
青井輝彦と、誰かちょっと出てこないけど
そうですよ、
そうそう、なんとか純だとか、
ええ、
あの辺とかってすごかったわけですから、
ええ、
今のスマップどころの騒ぎじゃなかったり
す
ると言えばそうかもしれませんよ、
ええ、いやそれがだからこう山城慎吾さんとかね大原玲子さんとかって言われると、
もう私はもう玲子さん悔しい、なんで俺の嫁にならなかったんだろうって、
なんです
か、男子師匠はそう言ってたね。
ああなるほど、
男子師匠は同じ世代だから軽く言ってたね、あの落語の枕で、俺の嫁にくらいがあったんだよって、大体ね森進一なんだけど行くから間違ってたんだ
けど、そういうこと
江戸っ子だからね、あの男子師匠も江戸っ子じゃないですか、
うん、
で大原玲子も江戸っ子だから、大体ね鉄火なところはね、
あ
俺とあの行き合うに決まってんだ、
ね、でもやっぱり最後あの家の中に男が二人いちゃいけなかったと
っていうふうなことらしいんですけどね。
わ、ね、かるわかる、
まあ、まあだからそれは真相だとかね、真実は本人しかわからないわけですけども、いずれにしてもでもさっきの後藤さん のあれに戻すと、その通りっちゃその通りなんですよ。やっぱりその私たちがテレビで見てたお兄さんお姉さん、例えばドリームの長さんが死んだ時に亡くなった時にと思ったからね。
そうですね、長さんはちょっと
死なねえだろうと思ってたから
そうですね、そういうキャラ
でしたよ
ね。
ずっとなんだダメだこれやとか言ってるかなと思ったから、
あれはなんかもういないっていうのが信じられないですよね。5人まとめてドリフだっていう、
だからね、まあ、それはパラダイムといってですね、時代時代にそれぞれのやっぱり思い入れを持ったのは巡っていくわけですよね。
そうですね、
巡る巡る時代は巡る、ちょっと外しかけましたけど
いやいやそんなことないですよ
だからその瞬間瞬間はまたその歴史はその繋がりその連鎖には違いないんですけど、そこを楽しむっていうことが一番大事なんでしょうな、そういった部分で言うと ね、
まあ、レスポールさんに関しましては大往生だと思いますけど、
あ、まあ、90ぐらいまで生きりゃね、
93歳でしたかね、大往生ですよ。
でもこれね、私らの時代にしても確かに最初にエレキギターに触れたの のは、ね、まあ、ストラトキャスターがレスポールのどっちかに違いないと思うんですよ。そうですね、私の場合はストラトがどっちかというとひいきだったんですよ。あとテレキャスターだとかね、もうそれはもうギターキッズはもうそれこそあのレスポールに憧れたには違いありませんよ。グレーコの、ね、レスポールがまたなんかかっこよかったのはちょっと重たかったけどね。だからもうそれはこの方がやっぱりその今のアメリカンロックだったりとか、うん、まあ、それからブリティッシュロックもそうですけど、世界中に、伝播したと言っても過言じゃないでしょう、うん、彼なくして今の音楽産業も なかったと言ってもいいんじゃないですか。
そうですね、素晴らしいものを残してくださいましたよね、でも何ヶ月か前まで、
あとよくレスポールさんなんてよくご存知で、しかし音楽ミュージシャンでもないのに、
まあ一人目の夫がギタリストだったとそれだけお伝えしておきましょうか。
なるほど、そこへフィードバックしますか。
そうなんですよ。
あ、だからね、またギターのね、ね、ナンパ野郎はね、またこういうお嬢ちゃんはね、またブラブラとついていっちゃうんだ。
まあね、まあ一人目の
かっこよかったりするからね、若い頃はかっこよく見えるのよ。
そうなんですよ。
なんかこれみたいにかぶしとけばよかったんだ。それは間違いもなかったろうし。
あ、3枚ぐらいかぶっててくれればね。
それはそれは違った過ちになっちゃいますね。そうですか、なるほどね、わかりました、はい、でもまあ本当にね、そういった意味で言うと、うん、あ、こんにちは、どうもいつもお世話になりますで、まあ、お休みの中こうやって散歩中のね、あの、まあ、オーディエンスの方たちもまた手を振ってくださったりするんですが、はい、ありがたいには違いないんですよ、ね、この時期にまたここを歩いてからいる方っていうのはもういかにも地元の方なのかもしれないね。
そうですね、
だからもうご承知なんですわね、今日なんでやってねえのとか言って、もしやってなかったとしたら後で非難されたりしてお盆だからって休んでんじゃねえよみたいな
って言われますよね、心配されますよ、
心配されちゃったりする感じがだけどね、まあ、そんなことで、本日のですね、書き込んだメールの紹介に続いて今日の時事ネタを、まあ、この辺にさせていただきまして、ゲオレコードさんの CM に続いてですね、各女性のサブパーソナリティの進行欄に移らせていただきたいと思いますよ、はい、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ご多忙とのことはもう早くから伺っておりましたんでね、お休みというお知らせを頂戴しておりましたことで、本日はそんな時に頼りになる、
まあ、
はい、第50メガペルサルスーパーサルパーソナリティの、どうぞよかったらチラシとかお持ちになってくださいね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ね、ワンちゃんお散歩の、ね、ご婦人がまた足を止めていただきまして、ね、ご鑑賞いただいたりしてますけども、ありがとうございます、そんな楽屋5周目のスーパーサルことゆうきさんにピンチヒッターとしてお越しいただいております、はい、ことで、 まあ、今日からなんと申しましても巷ではほらお盆休みじゃないですか。
ね、
そんなことで今日逆にね今日で、まあ、ネットで聞いてくださっている方とかね、はい、まあ、普段聞けない方もこんな折だから聞いてやろうかというふうなことでご聴取いただいている方も多いでかと思われまして、はい、まあ、そこで放送的には、まあ、特にこれといったコンテンツにこだわることなくまったりとですね、はい、まあまあ夏休みということもあって、はい、子供の頃の、まあ、お盆の過ごし方とか思い出、
はい、
あるいは夏休みの宿題もほら
やってますよ今子供も。
あ、そうですか。
はい、
もうそれでだってほら結局言われるのが、ギリギリまでやらない派、前もってやる派みたいなことで ね、
終始するじゃない。やらない派でしたっけ。
みんな大抵そうじゃないかと思いますけどね。まあ、まあそんなことで夏休みの宿題とか研究に絡めて、はい、まあ、現在園芸活動について、はい、まあ、本当に従事しておいての
華やかさを、ね、
まさしく、ね、そういった意味ではもう研究だとか、
そうですね、
あの調査活動には違いないわけじゃないですか。
日々戦ってます。
まあ、そんな意味で楽しみや癒し、またあるいは本当のその、楽し良さと言いましょうかね、そんなことも含めてお気軽にお話しいただけたらなと、
はい、
何を思ったりなんかするわけですけど、小鳥さん的にはさいかがでございます。そんなことで
結構ですね。
はい、まず最初お盆の過ごし方。
お盆、ちなみにキーボーさん東京のお盆っていつだかご存知ですか。
そうだ、7月だもんね。
そうなんです。
そうなんだ、そうなんだ、
はい、東京地元なもんで私7月のうちにもう迎え日も送り日もすっかり済ませてしまいました、
ね、ということはでも逆にお盆の、はい、あの全国的な裏盆の時の過ごし方というふうに伺ってもいいんでしょうか。
そうですね、子供の頃まあ、一応おばあちゃんのお家に行ってみたりね、
うん、そちらはやっぱりおばあちゃんはどちらでしたっけ。宮
城、いえ茨城の方なんで。
茨城だっぺ、はい、
茨城です。
茨城だ。あ、
茨城だ。なので、う
ん、
まあ、この時期はおばあちゃんのお家にいることが多かったですね。
なるほど。
ちゃんとお盆の行事もしてましたよ。
あ、そうですか。提
灯、はい、に火を入れてお迎えしたりしてました、
はいはい、うん、あ、そうですか。やっぱりお盆となるとねどうしたっても日本人には欠かせない文化ですから。
そうですね、
やっぱりそういったこう何ですか、霊をお迎えして慰めてお返しすると。
そうです。
ということはお盆の要するに、はい、なんてさらに盆踊り。
あ、盆踊りは、まあ、盆踊りは行ける限りそれなりに行くという感じなんですけど。
ああ、盆踊りとなると懐かしいな。
ほう。
ああ、うちはほらもう、だってあの、海のね、三重県伊勢志摩の本当に海っぺらでしたけど、あの、本当に海岸沿いでやるわけですよ。
あら。
海のザーザー押し寄せてくるような。そこで船を、まあまあ、漁師さんが帰ってきてるわけですから、あの沖には、沖っていうか、沖じゃなくてなんだ、丘にはあげるわけですけど、本当に息臭いところで。砂利の中でやるでしょ。
ですか。
コンクリ今だこそアスファルトですけど、昔はもう砂利の、でその足に砂を埋めながらそこでやるんだからいい運動になりましたね、思えば。
あ、すごいですね、
はい、でもね暑かったのは暑かったですけど、やっぱり夜の後涼しくてね。
そうですよね、海風もあって、
はい、
いいですね。私海の見えるお盆というか盆踊りってないですよ、一度も経験ないです。
ああ、だからね、あ、だって茨城の方だって大洗海岸とかあるじゃないですか。
残念ながら山の方なんですよね。
あ、山の方なんだ。あ、ワンちゃん真っ白のワンちゃんね、まあ、なんかあのソフトバンクの CM でも出てきそうな
ね、
端正なマスクのワンちゃんでございますけどね、はい、こんにちは、まあ、そんな方が立ち止まってお聞きいただいている学大 FM でございますけどね、
はい、
はい、まあまあいずれにしてもお盆っていうと私らなんかもう本当にそういうあの盆踊り、でね、昭和34年生まれなもんですから、ちょうどね なんていうんですかね、イザナギケーキとかなんとかケーキって言って、 あの頃ねちょうど高度成長期の頃なんですよ、
はい、平成の
高景気が、でまたそれがドーンと落ちることもあるんですけども、うん、私らの頃はそれが漁師町でしたから、5歳6歳7歳の頃の記憶としてはね、ブラーッと夜店で、一番島町の中でも和具っていうところだったんですけど、あの、まあ、その町内町郡とか町の中でも、まあ、一番その栄えてたとこだったんですよ、あの役場があったりとかね、
ほう
でそこにその市場もやっぱり開けてましたし、市場ですわね、
はい、
でもう海女さんがいるじゃないですか。でまたそのカツオ漁船とか漁師も帰ってくると、港が大きいですから、そこの湾に寄港してくると、まあ賑わいでしたね。
そうですよね、
はい、 そんな思い出でも私なんか小学校6年生の頃からビール飲んでましたから
何をおっしゃいますの
やお盆になるとみんなほら砂糖水飲んじゃさ、あのバケツのほどポリバケツのでっかいやつに、あの氷をドカーンと押して大きいの、それこそそのなんですか漁協からもう、あの切り出してたようなやつをドカーンとつけて、そこに氷砂糖巻いて、あのでみんな飲むわけじゃないですか。
カチ割りの原型みたいなやつですね。
そ
うです。
そんな中私一人小学校で、また清水酔ってんのかっつって。
あらまあまあ。
なぜかというとうちの兄貴は二つ上なんですけど、漁師の、まあやっぱり上の連中と付き合ってるから、その兄ちゃんについていくじゃないですか。そうそう、そこいうところでもうなんかもう博打やってたりとか。
あらまあ。
もうスモーキーなところで怪しい、もうおしろい臭いお姉ちゃんがいるところで、そうそう、タバコ使いっぱしりでほら、でまたそういうところでよく気がつく坊ちゃんだから私も、
あらまあ、
まあ可愛がられて、ちょっとこれかけるのが面白がられて飲まされるわけですよ。
そんなことしてました。
あら、臭かったですよ。だ腹巻きにもビール瓶2、3本ぶち込んでね、これガッガッガやりながら、
すごいですね。
大変で、またその時はほら、あの結局寮で上がってきたやつの銭持ってっから、
まあ、
使い方も
あざとばかりに
といはなんというか、
まあ、
はい、そういう記憶はない。
ないですよ、伝説でしか聞いたことないですからね、そんな漁師町の出来事。
漁師町はね、
もう私なんかただひたすら涼しくて蛍が飛んでるだけの山の中で、まあポワーっとして過ごしてましたよ。
ホタルもいいですね。もうそれ今放送聞いてらっしゃる方のね、その情緒だけでもこれお盆の空気感ってね、味わっていただいてるんじゃないかと思いますよ。
うん、私はもうあの茨城の方にお盆で帰る前には宮城の方に常宿があって、先ほどの鳴子温泉ですね。
鳴子温泉。
もう今年で26年毎年行ってますけど、年に2週間ずつ行ってましたんで。
このシーズンの温泉もいいんじゃないですか。
いいですよ。夜涼しく温泉暖かくね。
あらいい、
過ごしやすいんですよ。
体冷えないし。またこうそういうだから体温まるから余計その夜風がひんやりと気持ちよかったりとかね。
でね、本当に田んぼの中にホタルがこうブンブン飛んでるようなところだったんで、
ほ
でもう田んぼの方に降りてってホタルを取って帰ってきて。
いいな、それがあるから日本っていいよね。
そうですね。私向こうでも友達もたくさんできたもんで、いや、ずいぶん夏の思い出ありますよ。
あ、そうですか。
どちらかというと原風景はだから宮城の方ですね。
あ、宮城の方でのね、思い出と。だからそれだ、あとはじゃあまあそのそういい、いい思い出ばっかりじゃなくて、先ほどの厳しい思い出となる、とやっぱ宿題とかありました。
宿題ですね。私必ず9月1日の始業式徹夜明けでしたからね。だいたい31日徹夜して、
はいはいはい、はい、私はうとうとしながらなんかあの座ってたような記憶しますね。
もう必ず徹夜明けで半分ぐらい持ってくんですよ。で1日に持ってって提出日に、あ、先生忘れましたって言って1日の夜ですね、もう1回ですよ、
はい、その言い訳が通じなかったりする先生もありますね。
います。
宿題、先生宿題はやってやるんですけど、ノートをやってる、ノートを忘れましたって。
そうです。
そうか、じゃあノートと今からでもいいから取ってこいって。
ねえ、怖い怖い
怖いぞ、
ね、
そういう思いをして、やっぱりこうみんな大人になっていくんだね。
そうですね。でやっぱりあの、
でも
絵を描くような
できたから問題なかったでしょう。いやいや、頭良かったんだし、麻布高校だし、日比谷高校だし。
そうですね、まあ、やる気がなかったというか、あの大抵最後まで持ってっちゃう上にあれなんですよ、今だから言える、もうどうせ時効だろうって話で、
はい、
あの学校時代ね、絵を描くような宿題ありますと、兄弟3人いて、うん、下に弟2人なんですけど、うん、全員分の絵を私が描くんですね。
あら、まあそうなんですか。
なので時間かかってかかってしょうがない。
あ、そりゃ大変だ。
全員分下書きを済ませて3人分バーッと並べて、端から順に色つけていくわけですよ。
そうそうそう、だから、そのお話の途中だけど、さっきみたいなきっちりとしたさ、ドリルだとか、ああいうのも困るけど、一番まとめてやるっていう部分で言うと絵画とか、
はい、
あとそのお天気の、
そうですそうです、
あれが困っちゃって
ね、
今じゃネットないから。
そうなんですよ、
データがないじゃん、
で
まして付けないし。
大体30日31日お友達の家に行きますよね、真面目そうな子を狙ってね。
でもそういう方がやっぱいないと、その地域の宿題 の、 あの状況が成り立たないみたいな。
成り立たないですよね。
またきっちり方した方もおいでなんだ。
あ、いらっしゃいます、必ずいらっしゃる。
そういう方はその時だけ友達になっちゃった、
ね、そうです、仲良くなっちゃってね、そこだけね。
あとはもうなんかおばちゃんってどうしたのかしらみたいなね。
そうなんですよ、必ずいますよね。あと大学でノートをきれいに取るやつとかね。
ああ、そうそう、ね、あと工作なんかもね、お父さんに手伝ってもらったりとか。
工作もね、やりましたね。うちは真ん中の弟が工作が上手だったもんで、はいはいはい、工作で結構賞も取ってましたね。都知事賞とか取ってました
ね。私もね、自慢じゃないですけど結構いただきましたよ。
あ、本当ですか。
はい、書道に 詩に絵画にもう、まあ、いろいろいただきましたけど、小田君もそうだった。
私は作文と絵画は取りましたけど、
終わりね皆さん。いえいえいえ。それでね嬉しいのが、あのそれ言うのがね、まとめて夏休みに出品したやつが秋頃に表彰状が来るの、それで朝礼でそれを読んで呼ばれたりするのが嬉しくてね、
はい、
だから頑張れたみたいなところあるじゃないですか。
ありましたね、お前何周するんだよって言われながら賞状バンバン取りに行ってましたからね。
いいですね。うちはね逆にね負けない気になって申し上げるとね、額を買う金がないからお前もう表彰状もらってくるなって言われるぐらい、うちに飾れないからって狭い部屋だったから、だけどあの私はね琴さんじゃなくて逆に勉強できんからそっちの方に力入れざるを得なかったんですよ。
いや
だから勉強できる子はだってさ、そんな表彰状なんかもらったんで一問の得にもならんから、がっちり数学だとかさ理科だとか算数、まあ、ね国語社会やっぱり勉強してましたもの。
いやでもあれですよ、私未だに下せないのが、父親が大学の先生で都市計画をやってたんですね、
もともとじゃ教育の行き届いた家庭だったんだね。
おかげさまで小学校5年生とか6年生自由研究が、あの町にあるマンホールの位置と数を全て調べて写真を撮るっていう、
ね、都市計画だけに。
そうなんですよ。で私なぜそれをやらなきゃいけないのか全くわからないまま、
子供だからね、
しかも小学校5年生の時にやった調査が足りなかったっていうんで、翌年もまたやらされ、
翌年もまた
選択権ないですからね。
ああそうか、
つまんなかったですね。
しかしそういう計画性みたいなものがあなたのお仕事で反映されたりとか、また園芸みたいなものに生かされたりするんじゃないですか。今日そうなの、これ園芸のお話も来たかったんだけど、これ時間がなくなってきちゃった。
まあでもあれです、お花の話はね、種の巻き時は秋なので。
あそっかそっか、
大丈夫です
よ。その辺までゆっくり伺ってまいりましょうかね。はい、わかりました。じゃあまあそんなこんなでね、今日はまあ本当にまったりとお盆休みということで、お盆にちなんだ、まあ、夏休みにちなんだような、ね、はい、お話でございました。これまたやりたいね。
そうですね、
もっとなんか出てきそうだね。
ねえ、いっぱいありますよ。
ちょっとテーマをまた分散するとか、集中するとかして、またやりましょう、
はい、やりましょう。またお正月の思い出とかもやりましょう。
あ、そんなもいいかもしれない、
ね、やっていきましょう。
あ、これ一つ楽しい、
うん、
でまたまあ世代的にはね、確かにまあタノキン世代とあのヒロミ秀樹五郎世代とちょっと違う、まあ、
私タノキンよりかすかに下だから
ごめんなさい、それも失礼しました。
そうそう、失礼しました。光源氏とかですから、
あの世代になるのか、はい、ということは、あ、もうでもそうなると御三家とかいなくなっちゃうんだよね。そうなんだ、は
い、
だからまあ御三家的にはその辺で近いかなっていう部分で申し上げたんですけども、もう例え言わなかったから、ね、ごめんなさいごめんなさい。
いえいえ。
あ、そうかそうか。だからまあそういった部分で言うと、そういうほらアイドルの頃の思い出なんていうのも夏休み、はい、ね、またその お正月なんかでも、私はなんかというと、もうその頃は明星平凡の表紙で、羽織袴を着た、また晴れ着姿の秀樹とかひろみが桃江ちゃんをこう着物の晴れ着姿 のあれを抱き上げてるとかね、それで必ずほっぺたにこう羽子板で負けた墨がついてたりするのが、あの野口五郎だったりとか、ちょっと三の線の方がこう、時たまたま意表をついてズートルビだったりとかお笑いの人がこうちょっと表紙を飾ったりとか、
なるほど、
そんなのも話題も楽しいじゃないですか。
おいいですね。
ねえ、うん、はい、まあ、そんなこんなでね、
はい、
お話はつきませんけども、うん、時間ももうなんかそんな楽しい話してましたからね、あっという間にもう何しようだから、そのいろいろあっち聞くわり、はい、こっち聞くわりつかお話してるもんですから、はい、まあ、そんなことで長くなってしまいましたけども、今日もじゃあ私の曲も聴いてる時間もないんで、もうじゃあもうね、エンディングという形にさせていただきましょうかね。はい、はい、それではCM 聴いていただきまして、エンディングさせていただきたいと思いますよ。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常だい。
うまい。
東映東映東映自動車車保険なんでも相談、東映自動車。東映東映東映自動車国産会社なんでも揃う。その名も東映東映。 東へ自動車。
どうも、そのままことキーボー伊藤です。今回の新曲恋の街楽大は目黒川墓場に続くご当地ソングとして、さらにミニマムに学芸大学を中心に歌った作品ですが、しかし誰もが地元を愛する気持ちには変わりはないでしょうから、とにかくご夫婦、恋人、お友達ほか聴いていただく全ての方に楽しく愉快に口ずさんでもらえたらと思います。恋の街楽大並びにカップリングウィズの iPod が買えなくて、どうぞ応援してやってください。よろしくお願いします。
い
や今日はね、本当にそういった意味でいいサプライズいただきましたね。
本当にね、幸せですね。
だからね、お盆だからっていうね、こともあるんでしょう。やっぱり継続は力なりで、続けていると皆さんこうやってコンスタントにね、いろいろと気を使ってくださったりとか参加してくださったりするんだなと、
うん、ありがたい
です、ね、だからそういう意味ではほら、まあ別にそのお越しになれなかったね、シンガノンさんはご自分の事情だから、ましてお盆の最中ですから、これもしょうがないっていうかね、もうだって普通は帰ってるんだから、
まあ、盆休みです
から、お盆休みですからね、はい、だからそんな中で、まあまあこうやって放送はね、小藤さんにまた手伝っていただいて、果たしてどうなることかなと思いましたけど、はい、ね、ほらまたの方も屋上でっていうふうにして今ね、私のことを知って、くださってる方だと思うんですけど、
ありがたいです、ね、
だからやっぱりほらこの辺のご当地の方なんか、はい、多分歩いてらっしゃるんだと思うんで、まあ、観光にいらっしゃる方もおいでかもしれませんから、この時期だからこそ、まあ、原宿に来てみましたとかね、なんとなく今ほら祐天寺も目黒通りもそういう、
あ、なんか言われてみればそうですね、私もなんと渋谷に買い物行こうとしてるんだけど、まさか混んでるじゃん、
はいはいはいはいはい、だから分かりませんよ、寺巡りだとかファニチャー巡りだとかいう方もおいでだったりするから、いずれ、ね、はい、まあ、にしてもそういった方たちも、もう今日チラシをね何枚かお持ちになっていただいた方もいれば、やっぱり続けていくからこういうことになるのかなと思ったりする中で、小藤さんには今日ねわざわざ、まあ、はい、それお盆の最中お出かけいただいたわけですけども、
今日はね、ヤギさんチョコを目の前に置いてじーっとチョコを眺めながらお送りしましたけども、
はい、まあまあよだれを流しながらでも、またそういったね、はい、まああまりにもそんな中で、なぜ私はこんなところに来てしまったのかしらみたいな涙を流しながらなのか、ちょっとよく分かり、汗を流しながらなのかよく分かりませんけども、
はい、
本当に、まあ、そういった形でねご参加いただいて、ありがとうございました、は
い、ぜひぜひまたお呼び立てください、
は
い、
ぜひまたやりましょうよ。今日私もね、コト、はい、さんのその蛍話を聞かせていただいただけで、 お盆帰れないくなって久しいので、なんとなくほっこりとその田舎の話も私夢中になってお話しさせていただきましたし、その気分に浸れたっていうだけでもね、
そうですね、
今日はもうちょっと帰ったら美味しいビールが飲めそうでありがたいなと。
都会のど真ん中で原風景の話もいいですよ
ね、またやりましょう、
はい、ぜひぜひ、
はい、まあ、本当にそんなことでね、リスナーの皆さんもちょっとそんな情緒をね、お盆休みの中味わっていただけたら、
はい、
よかったかなというふうに思いますね。さて、そんな中次回8月21日金曜日の放送はと言いますと、はい、第3週目担当シンガー市野あゆみさんをお迎えしてお送りしてまいりますので、はい、どうぞそちらの方もお楽しみに。そして最後に学芸的にはいつものようにですね、皆さんからのたくさんのリクエスト、ご質問、ご感想とお待ちしたいしておりますんでね、はい、お問い合わせは http://学大 -fm.com/ 後までじゃんじゃんどしどしとお寄せいただきますようによろしくお願いいたします。さあ、それでは本番的には特に告知とかメッセージとかなかったですか？
大丈夫ですよ、
今のところなかったですね。
今は大丈夫ですよ。
そうかそうか、まあ、はい、社員の皆さん、 お三方、
はい、
よろしく。3
人が
増えて、感覚のマークの彼と、ファイヤーマークの彼と、
そうです、
浮世の彼と、
はい、
お名前もして、
そういう認識で
紹介してください。
いやいや、いいですよ、おかしいですからね。一般人だから、まあ、
どうかどうかどうか、はいはいはい、まあまあ、はい、皆さんよろしくお伝えいただければなというふうに思います、ね、はい、
ありがとうございます。
はい、コブさんも本当にお体もね、体調気をつけて、はい、
元気です
よ。この暑さですから乗り切っていただきたいと思います、はい、本当に帰省の方たちもね、お出かけの方はどうぞ最後までね、はい、車のハンドルとかね、はい、眠気の何でしょうかね、眠り運転とかないように気をつけてね、お帰りになっていただければと思いますよ。はい、はい、それではいつも通り学校の言葉で締めさせていただきましょう、そんなこんなで学大 FM ではまた来週、
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。